じゃあ一節から見ましょう。
なぜ国々が騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは相共に集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。うん、
主と主の油注がれた者、これはイエス・キリストですね。御子に対して、この攻撃する、逆らう、サタンというものは逆らうということです。だからいつも御子に対する攻撃ですよね。イスラムも御子に対して、ユダヤ教も御子に対して、カトリックも今宗教統合しようとする者たちのターゲットは御子です。御子に対する攻撃です。この御子ということは私たちの救い、真理であります。神様が私たちに救いとして預言された方は御子ですよ。御子イエス・キリスト、イエス・キリストを通して私たちを救い出す。昨日もちょっとその部分、真理の部分を一緒に分かち合いました。この真理というものは、この御子が女の子として、だから純粋に罪がない、その生贄になる、そのために、御霊によってお生まれになる。だから御子がない人は救いがないんです。だから御子というイエス・キリストに対する総攻撃が、旧約聖書、今もその総攻撃は御子ですよ。だから御子イエス様が再臨されることを阻止するために全体が今動いてるんですね。これは総力戦ですね。私たちは旧約のその歴史をずっと見ながらね、御子に対する逆らう、その攻撃、サタンの攻撃を見ました。だからこのアダリアがこのダビデ家の子供たちを全部殺して、ユダヤ人たちを全部殺そうとするハーマンの計画、ヒトラーの計画、全部それが何か御子イエス・キリストです。だから処理というイエス・キリストが処理されるその御子を止めるために総力戦をしたんですね。ユダからユダの家の攻撃でした。だからこの子供たちが次々死んでしまったり、だからこの今もイランがまたロシアがイスラエルに対するこの彼らの国家理念ですね。イランの国家目標はイスラエルをなくすことです。これはイエス様の再臨を阻止しようとする、逆らう、全部ターゲットは御子ですよ。だからこのイエス・キリストを無視するような宗教、まだ唯一死んだとしてイエスを取り除く、もうイスラムはもうあえてね、その神殿のこの全てのこのドームの全てにね、あらは子がない、あらは子がない。それどうしてあらが子がないと言うんでしょうね。だからこれイエス・キリストに対することよね。ユダヤ教がジージャスという言葉をものすごく忌み嫌って攻撃する、異常よ、異常、もう本当に怒ってる。それなのにユダヤ人青年にね、私が御霊までも紹介したからね、その人が今 東京に留学してるんですけど、いまだにも連絡もない。昨年9月に来たんですけどね。だから救いというものは御子よ、御子。死には何か御子、聖書は何か御子、御子よ、御子イエス、御子なしで救いはない。だからね、こう666の全世界のニューワールドオーダーを作る理由も御子がたけてる。だから歴史を分析するときに、どうしてこんなことが起こってるか、よく見ると御子よ、御子に対する逆らい、それからなぜ国々は立ち去る、国民を虚しくつぶやく、地の大立ちは立ち構え、立ち構え、治める者たちをその愛とも集まり、主と主に油注がれた者に逆らう、それは理由は御子が十字架を通して、私たちをあがなう。これがこの創世記三章中五節の予言。そのあとはエルサレムにイエス・キリストが再臨される。それがもうサタンがそれで終わりだからね。それで千年の王国になるし、だから全世界のマスコミ、まだ大立ち誘って御子に対する攻撃をする。この中身を見ると御子に対する攻撃ですよ。三節、
さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑う、主はその者どもをあざけられる。
じゃあこの彼らが集まって何をしようとするかというと、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。これは御子イエス・キリストのこの支配ですね。御子イエス・キリストによって神の国が望むこと、父子御霊のその働きをね、その綱を解き捨てよと彼らの目標です。4節、
天の御座についておられる方は笑う、主はその者どもをあざけられる。
だから天の御座についておられる方がそれを笑うと。五節、
ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れをののかせる。しかし私は私の王を立てた私の聖なる山シオンに。
じゃあこのようにこうものすごく妨害とその戦いがあったんですけど、主がね、しかし私は私の王を立てた、ね、私の聖なる山シオン、エルサレムですね、エルサレムにそれを立てた。これは再臨のイエス様、まあ王として来られるんですね。だから全世界の王たちが集まってこの666を作って、反キリストをその大三神殿に立てるんですね。主が再臨してこのエルサレムにシオンに王が王として来られるんです。七節、
私は主の定めについて語ろう、主は私に言われた、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。
じゃあこのように私は主の定めについて語ろう。主の定め、これは主が私に言われた。あなたは私の子、今日私はあなたを産んだ。これはイエス様のことですね。イエス様の誕生、御霊によってお生まれになった。またイエス様が聖霊を受けて、あなたは私が愛する子、私はあなたを喜ぶ。それで主が私たちの王になったんですね。八節。
私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える、
じゃあ支援というものは祈りだと言ったんですね。私に求めよ、だから神様のこの真理、私たちはイエス・キリストが私たちの王になることに求めるんです。祈るんです。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て、地をその果て果てまであなたの所有として与える。これは福音伝道を意味するんですよね。だから私たちが求めること、求めなさい、そしたら聖霊があなた方の上に臨む、それで力を受け、エルサレム、ユダ、サマリア、地の果てまで私の証人となる。国々を与える。だから御国が来ますように私たちが祈るんですね。このように御国が来る、譲りとして私たちに。だからスコットランドをくださいという、ね、ジョン・ラックス先生はそのように祈りました。スコットランドをください。そうじゃないと私にもう死をくださいと、そのくらいにジョン・ラックス先生は祈り続けました。まあこの日本にもね、若者が死をこの日本をください、ジョン・ラックス先生のようにね祈れば、イエス様は嬉しく思うんでしょう。九節。
あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする、
このことはイエス・キリストのことですよね。イエス様が鉄の杖で彼らを打ち砕く、焼き物の器のように粉々にする、じゃあ十節。
それゆえ今王たちを悟れ、地の裁き深さたちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ、
じゃあこの王たちに言われるんですね。それゆえ今王たちを悟れ、地の裁き深さたちを沈め、慎め。だから本当に知恵ある王、大統領は自分の上に主がおられること、それを信じる人たちよ、ね、イギリスの女王がね、自分の上に主を置いたんですね。その時、日が沈まないイギリス国家になったんです。あと自分の上におられるイエス様を否認したから、イギリスはもう潰れてしまった。まあ独裁者たちは主を恐れない、自分の上におられるイエス・キリストを認めないから。しかし今トランプ大統領はね、このホワイトハウスで宗教というその部を作りました。ジョン・ホワイト女性先生なんですけど、その担当牧師になってる。 あの先生はもう大きい教会もやってるんですけど、そのトランプ大統領のね、家族の礼拝、このホワイトハウスの職人たちの礼拝とか、まあ彼らの礼拝の風景を見るとね、感動して、感動、もう素晴らしい賛美、彼らがね主を褒めたてて、だから自分の上に主がおられること、これが知恵です。だからこのトランプ大統領も私の主、上をこう指してね、私の主、私の王、イエス・キリストとこのように告白する。素晴らしいでしょう、ね、だからアメリカを主が今用いておられるんです。じゃあ注意せず、
恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ。
中二節、
巫女に口づきせよ、主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている、うん、
だから私たちは主と出会う時に恐れがあるんです。恐れつつ主に仕えよ、まあ、おののきつつ喜べ。この二つの心よね。それで私たちは主と生活をしているんです。御子に口つけせよ、主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りはいつ今にも燃えようとしている、ね。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人、うん、じゃ このまあ、目がね、私がものすごく霞んでよく文字が見えないんだけど、幸いなことよ、すべて主に身を避ける人、じゃあだからこの2章は国々王立ちのために書かれたものですね。1章は私たち個人個人のことです。それでこれが150章までの序論である、案内書である、その中で2章は国王立ち、偉い、この公務員たち、国会議員たち、その人たちに、言われることですね。あなた方の上に主がおられる。だからイエス様は王の王、主の主であります。じゃあガラティア書6章に行きましょう。一節から、
兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい、
うん、じゃあこのスタンスですね。兄弟たちよ、もし誰かが過ちを陥ったら、いや、まあ、私の周りにもたくさんそういった方々もいるんですね。その過ちを犯してる、それを陥ってることを見たら、聖霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。聖霊の人、聖霊の人、私たちが聖霊によって今生きてるんです。今清い生活も、また人に対する、愛の憐れみも全部御霊から 来るんです。私たちが今このように、安全に守られていること、罪を重なかったことも全部聖霊様の恵みであります。だから自分の意思や自分の何かの特別な実力によってじゃ絶対ありません。だから自分もその可能性があるから、聖霊の人はこの過ちを犯した人に対して優しいんですよ。優しく直そうとするんですね。まず祈る、そして優しくその人、私も今守られてる、聖霊によって守られてる、だからあなたも悔い改めたら聖霊によって守られできるというスタンスですよ。私が偉いから私があなたに言うんだということじゃなくて、聖霊の人はそのような態度を取らない。正直自分も聖霊様なしでは生きることはできないから、だからそのようなスタンスで柔和な心でその人を正してあげん、また自分自身も誘惑に落ちられないように気をつけなさい。そうでしょう。誘惑があるんです。この誘惑から私が守られてる、これは恵みで、聖霊様の恵み、朝先生が私の車の後ろで座って私にいろいろいろいろ、本当にあの方は聖霊の人ですよ。自分が私に命令することもできるけど、そうじゃない、ぐるっと回しながらね、牧会というもの、相談とか誘惑が多いということを自分を例えにして語ってくださいました。それで後ろに座って軍歌を歌ったんですね。戦友の死体を越えて越えて前に前に、死体、死ぬ人もいるということですね。霊の戦いで、だから私はあの方は聖霊の人だとはっきり分かる。本当に優しい、柔和で全て教えようとするそのスタンスを見ました。二節、
互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。
じゃあこのように互いにね、重荷を追い合う、それで律法を全うする。だから御霊によって私たち自分も自分の相手も私たち全体がね、御霊じゃないと律法を全うすることは不可能よ。そのように教える、互いがね。だから私はできるのに、どうしてあなたはできないかというスタンスではない。自分が律法を全部守ってる、自分で、しかしどうしてあなた方はできないかという、そのような人もいたんです。じゃあそのことじゃなくて、互いに重い重荷を負え、十字架は立法は重荷よ、けどこの重荷を聖霊様が私たちに力を与えて、それができるんだというスタンスでね、一緒に思いを追い合うということですね。それで律法を全うするんだと。律法、今までね、パウロの話をずっと間違って読んだら、律法の下とか律法を捨てるような言葉のニュアンスでしたね。そうじゃないんですよ。律法を全うしなさいと、 いうことが本当の教えなんです。これを御霊によってするか、自分の実力で自分の力でするか、その差ですよね。だから自分で守ったという人はいつも人を批判する、ね、私はできたのにどうしてお前はできてない、自分は特別人間のようにそれを見せるんです。じゃあ三節、
誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです、うん、
だからこのパウロも以前はパリサイ人の生活をするとき立派だと思った、立法には自分は欠けたところもない、まだ他の人より一倍熱心だったと。しかしイエス・キリストと出会って聖霊の人になってからは自分は罪人の頭だった。そのように立派じゃない、立派は聖霊様が立派よ。私たちは聖霊様助けなしには、もう何もできない、その今の教えですね。4節、
おのおの自分の行いをよく調べてみなさい、そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることではないでしょう、うん、
だから自分たちだけの誇りということは自分の中で聖霊がそれをされたと、その聖霊様による誇りですよね、うん、だから自慢、他の人に自慢する、私はこんなことしたんですよということはできないという、聖霊の人はそうですよ。五節、
人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです、うん、
じゃあこの自分自身の重荷があると、この律法ですね、律法。六節、御
言葉を教えられる人は教える人とすべての良いものを分け合いなさい、思い違いをしてはいけません、神は侮られるような方ではありません、人は種をまけばその刈り取りもすることになります、自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです、
うん、じゃあ自分の肉のためにまくもの、肉から滅びを刈り取る、肉、自分、自我、それで自慢、それですね。しかし御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取る、だから真理のイエス・キリストのそのすべては御霊によって可能ですよ。だから御霊によってまくものになること。9節、
善を行うのに相手はいけません、失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります、うん、
じゃあこの幕ということですね、私たちがこの世に生まれた理由は幕だめ、愛を幕、幕だめですね、巻いて、刈り取ること、時期が来ること必ずあるから失望しないように、出世
す。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう、
14節、
しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません、うん、この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです、
うん、じゃあこの誇りはイエス・キリストの十字架であります。じゃあ祈りましょう。